それでは本日主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所はマタイの福音書の28章1節から10節まで、新約聖書の62ページ第2版の方は57ページになります。本日の聖書の箇所は新約聖書マタイの福音書28章の1節から10節まで、新約聖書第3版の方は62ページ第2版の聖書の方は57ページになります。それではお読みします。マタイの福音書の28章の1節から10節まで。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちに外来に行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。この箇所から今日ご一緒に御言葉を味わいたいと思います。一言お祈りをいたします。天のお父様、珍しい雨の中でしたけども、こうして私たち一人一人をあなたがその名を呼んで招いてくださっていることをありがとうございます。そして今私たちが捧げているこの賛美や祈りや、またこの後捧げる献金、この礼拝そのものをあなたが喜んで受け取ってくださることを信じて本当にありがとうございます。過ぎし1週間の間にあなたの御前に犯した私たちの罪をどうか許してください。愛を示さなくてはならない時に愛を示すことをしませんでした。隣人が困っているのを知っていながらそれを見て見ぬふりをして遠回りしたりもしました。また自分勝手に歩んで神様を忘れ、自己中心にあなたを忘れて歩んだことをありました。神様、なすべきと分かっていながらしなかったこと、してはならないと知っていながらしてしまったこと、また私たちが気づかないで御前に犯していた罪も数多くあったことと思います。今どうか私たちを清めてください。そして あなたご自身の御前に私たちをふさわしく整えてくださるように。今日都合があって礼拝に来れない兄弟姉妹お一人お一人の上に神様の慰めと平安がありますように。江坂兄弟の上に主の平安があるように、その弱さのうちに神様の回復を与えてください。鈴木節子さんの上に神様の癒しの御手を与えてくださり、またバンコクで顔を合わすことができるように神様が導いてください。がんの闘病生活中の神田兄弟の上にも主よ、あなたの憐れみの御手をどうか置いてください。そして神様ご自身がどうか神田さんのそのただ中にあって痛みを和らげ、また抗がん剤の治療を主が守ってくださり、そしてすっかり良くなってまた他の国に来ることができるようにあなたが導いてください。ローズさんとその家族の上に、またたくさんのバンコクにいる難民の方々の上に、神様あなたの憐れみの御手をどうか置いていてください。神様ご自身がどうぞ支えてくださり、これから生きていく術を主が与え、主が道を導いていってくださるように心からお願いいたします。天のお父様、今からあなたご自身の御言葉を共に聞きます。主がどうか私たち一人一人に親しく語りかけてくださるように、全くふさわしくないものが語らせていただきますので、主を清めてくださり、あなたご自身の努力管としてあなたが用いてくださるようにお願いいたします。感謝しイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日はイースター礼拝ということで、いつものサムエル記を少し離れてマタイの福音書のイースターの箇所から共に御言葉を覚えたいと思います。今から約2000年ほど昔の出来事でありますけども、主イエスキリストは私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、3日後によみがえられました。これは人が考え出した空想話ではなくてですね、歴史的な事実であるわけです。私たちクリスチャンはそのような教義とかですね、概念にそこに根拠を置いているのではなくて、歴史的なこの事実ですね、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたということ、そこに私たちの信仰の根拠があるわけです。そしてこの2000年間キリストを信ずるその教会はこのことを信じ、また告白してきたわけですね。イエス・キリストはよみがえられたということですね。今日はこのマタイの福音書の箇所からイエス様の復活ということが今の私たちにどういう意味を持っているのかということについて、いつものように3つのことをお話ししたいと思います。まず第一に、イエス様の復活が教えていることですけども、逆説的に考えて、もしですね、聖書の中からこのイエス様の復活ということが書かれていなかったとしたら一体どうなるかということですね。もしイエス様が十字架につけられ、そのまま死んでですね、3日後によみがえらなかったとしたら一体どうなってしまうのかっていうことですね。もしイエス様があの祭司長律法学者たちの妬みと憎悪から十字架にかけられですね、そして苦しめられ、そして恥ずかしみを受けてそのまま死んで、そして生き返らなかったとしたらどうなっていたかっていうことです。
一言で言うと、それは敗北であります。キリスト教の敗北ですね。それは無残な最後をキリストは遂げてしまったということ。そこには何の救いも何の勝利もなく、ただ惨めな敗北だけがあるということです。裏を返して言うと、イエス・キリストの復活が私たちにまず何を教えているのかということ、その第一のポイントですけれども、それはイエス・キリストの復活はキリストの勝利、そしてキリスト者の勝利を表しているということです。ここでもしイエス様がよみがえらなかったとしたら、パウロがコリントの手紙で書いているように、私たちの信仰は虚しいものになるんです。私たちはイエス様がよみがえってくださったゆえに、最後の最後には勝利を得ることができるという望みに生きることができるんです。復活が私たちに教えている大事なメッセージ、それは私たちクリスチャンは最後には勝利で終わるんだということです。最後の最後には必ず勝利で終わる、そうこの箇所は私たちに教えています。そうでないならば、あの長崎で二十七聖人と言われてますけども、この江戸時代あるいは室町時代にこの迫害があって、そのイエス様を最後まで否まないで、そして貼り付けにされて火炙りになって、でもイエス様を信じることはやめないと言って死んでいった人たち、もしイエス様がよみがえらなかったとしたら、それはただの敗北に終わってしまうわけです。この世の力、悪の力にあの人たちは負けてしまった。ああキリスト教なんて信じなければよかったのに、あんな苦しい思いしなくてもよかったのにという人生で終わるわけです。キリストもそうですね。キリストは私たちの罪のために死んでくださいましたけども、もしよみがえりがなかったとしたら、それはただの敗北で終わるわけですね。イエス様は素晴らしい愛の人で、隣人を愛し、貧しい人たちをこの慰め、病の人たちを癒した。でもその終わりはどうであったか。最後はこの世の力に屈服し敗北して死んだではないか。あんな風に生きるのはごめんだという人生になるわけです。復活があるから私たちは最後には勝利があるんだということを信じることができるんですよね。この世の人生で私たちは勝利で終わることはないかもしれません。ああクリスチャンなんてならない方がよかったと思うような困難を受けて、もう本当にイエス様みたいに惨めな最後を遂げるかもしれない。でも私たちは死んだ後によみがえりがあり、最後には勝利の栄冠を主からいただくことができるという、この望みをイエス様の復活によって抱くことができるんです。もしイエス様がよみがえらなければ、私たちの信仰は虚しいんです。この世で思う存分イエス様なんか無視して楽しめばいいんです。この世での出世や栄光だけを求めて生きていくのが正しくなります。しかし主はよみがえられたっていうところに、私たちのこの世での生き方が問われるということですね。今まで何回もこの例え言ってきましたけども、黙示録、新学校の時に黙示録の授業を教えてくれた先生が言ってくれたことですけども、私たちはなぜ黙示録が書かれているかというと、私たちは終わりに立って今を生きるために黙示録があるんだということです。黙示録は最終的な結果が書かれているんですね。最終的にクリスチャンはどうなるのか、クリスチャンでないものはどうなるのかという結果が書かれているわけです。そしてクリスチャンのためにもちろん書かれているわけですけれども、私たちクリスチャンは最後の最後には勝利の行列に加えられるという、そこに立って今を生きるために黙示録があるんですよって神学校の先生教えてくれたんですね。あ、そうかって思ったんです。前も例えた例えですけども、野球で言うならばですね、野球の結果を知ってビデオテープで録画を見てるようなもんなんですね。 その時途中経過は10対0とかで負けてるかもしれない、ボロ負けで、ああもう今年話あかんなとこう思うかもしれない、でも最後の最後には逆転サヨナラ満塁ホームランが出て勝利するんだっていうことを知ってその途中を生きるんです。ですからエラーがあろうが暴投があろうが失敗があろうが気にしないんです。最後には勝つということを知っているからですね。同じように私たちの人生もこの世で苦難がどんなにあったとしても、あるいはどんなにうだつが上がらなかったとしても、クリスチャンであるからという理由で出世が阻まれたり、あるいは病にあったり迫害にあったり、他の人では味わわないような苦しみを受けたとしても、最後には私たちは勝利するということを私たちは知って今を生きるんです。最後に勝利で終わるということをこの復活は私たちに教えています。イエス様は死に打ち勝ったんです。私たちもまた死んで終わりではなく、主と同じように死に打ち勝つという勝利を私たちは持っているということを今日復活祭においてもう一度私たち確かにしたいんです。そしたら皆さん生き方が変わるはずなんです。私たちは死んで終わりではなく、最後には必ず勝利が待っているということ、私たちはこの世ではうまくいかないかもしれない、成功を収めないかもしれない、幸せな家庭を築けなかったかもしれない、仕事で失敗したかもしれない、でも最後には私たちは勝利があるんだと知って今を生きるんです。これが復活がまず私たちに教えているメッセージではないでしょうか。パウロという人はこう言っていますね。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるか。同じことですね。最後には勝利が待っているということ、どんなにこの世で苦労があっても最後には勝利があるということを私たちは忘れないで今を生きていきたいんです。どんなに苦しくても最後には逆転勝利が待ってるんだということを覚えて今を生きたいと思います。第2に今日のこのイースター復活祭のこの箇所が教えているメッセージに移ります。ちょっとここでですね、このテキストの出てくる女の人たちのことに目を留めたいと思います。ご一緒に一節お読みしましょうか。3、はい。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。マグダラのマリアって聞いたことありますかね。4つの福音書が聖書には記されていますけども、その4つとも全てこの復活の主に最初に出会ったのはこのマグダラのマリアであったということを記していますね。このマグダラというのは地名を指しています。ガリラヤ湖の岸辺の町の一つにマグダラという町があって、まあ、そこの出身のマリアさんだったわけですね。このマリアさんは他の聖書の箇所に書いているんですけども、7つの悪霊をイエス様によって追い出していただいたというこの救いに預かったものです。つまり7つっていうのは完全を表しますけども、ものすごい苦しみに遭っていたところをイエス様によって癒していただいた、助けていただいたのがこの女マグダラのマリアであります。ですからイエス様のことをその時から深く愛して慕って、そして他のお弟子さんたちのようにイエス様のガリラヤ伝道旅行にこの付き添うようになっていったわけですね。そして最後までこのイエス様のそばを離れなかったのがこのマグダラのマリア、また他の女たちであります。皆さんこの時のマリアさんのこの心境をちょっと想像してほしいんです。彼女たちはどんな思いでこの時墓に行ったと思われるでしょうか。 それはいいですか、愛するイエス様を失ったものとして言ったんですね。この文脈を読むならば、イエス様がよみがえるということをこのマリアは期待してはいなかったことがわかります。彼らの彼女もそのことはまだ分かってなかったんですね。イエス様がよみがえるということを彼女は信じていませんでした。ですから今までこの人に頼っていけば間違いないと思っていた自分の信仰の拠り所を失ったんです。律法学者、パリサイ人、祭司長、そういった人たち、この世の権力者の前に、あの自分がこの人に頼れば大丈夫だと思ってすがっていったイエス様が捕まって十字架にかけられて死んで葬られていったんです。つまり自分が信じていたその拠り所を失ったんですね。ある意味では信仰の失望をここで経験していたんだと思うんです。あれほど頼りにしていた、望みをかけていたそのお方が失われた、人生のどん底であったということです。この時彼女は人生のどん底を経験していたということです。これから自分は何を頼りに、何を当てにして生きていけばいいのだろうかという、そのような落ち込みの中に彼女はいたんだということです。皆さんそういう経験したことがあるでしょうか。私は今のそのパキスタンの難民のローズさんたちのことを思うと、ちょっと似たような状況なのかなと思いますね。明日からどうやって生きていけばよいのかという、その支えを失っているということですね。そのようなこのマリアたちを今日の聖書の箇所が教えているのは、イエス様たちはこの決してお見捨てにはならなかったということですね。この女たちが墓に来た時に大きな地震が起こり、そこに主の使いが天から降りてきて、その墓石の穴を塞いでいたその大きな入り口にあった石を御使いが大きな地震とともにどかしたんですね。そしてその上に御使いが座り、主がよみがえられたということを伝えるわけです。そしてその後そのことを弟子たちに知らせなさいとこの言われたので、8節で彼女たちは恐ろしくあったが大喜びで急いでこの弟子たちに知らせに行く。すると9節にあるように、イエス様ご自身もここでマリアたちに出会ってくださり、そしてご自身がよみがえったことを伝えるわけです。今日ここで2番目に覚えたいのは、この、5節と10節で語られている御言葉であります。この時御使いは女たちに何と言ったか、5節ご一緒に読みましょうか。3、はい。すると御使いは女たちに言った、恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。10節もご一緒に続けて一緒に、3、はい。するとイエスは言われた、恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。二度繰り返されていることは何か、それは恐れてはいけないということです。復活の主がこの絶望の中にあった女たちに語った言葉、それは恐れるなという言葉です。そして今日聖書を通して私たち一人一人に主が語っておられることも、また恐れるなということであるということを今日第2に覚えたいんです。神様はその使いを使わして、まずマリアたちに恐れるなって言ったんです。そしてイエス様も現れて、イエス様もう一回会う必要はなかったんですけどもね、同じことをイエス様言うわけですけども、でもイエス様はあえて会ってくださり、マリアたちに恐れるなと語ってくださるわけです。直接的にはこれはイエス様がよみがえったということ、あるいは御使いが現れたということへの恐れを、恐れるなという意味ですけども、でもそれだけではないですよね。明日から自分たちの人生はどうなるんだろうか、 イエス様を失ってしまったこれからの私たちは一体どうなるんだろうかという恐れですよね。その恐れに対して主は恐れるなとここで語っておられるわけです。そして翻って現代の私たちに置き換えてみても、私たちもまたそれぞれがそれぞれなりに何らかの恐れを抱いているわけです。明日からの会社の仕事のことで恐れを抱くわけです。今直近で目の前に何も恐ろしいことがないとしても、でもこの平和、この安定がいつ失われるのではないかと私たちは恐れています。その恐れに対して今日主は恐れるなと語りかけているわけですね。井上義雄という先生がこうおっしゃっています。福音とは恐れに満ちた私たちの世界に対しての恐れるなという神からの語りかけである。福音というのはある意味では恐れに満ちた私たちの世界に対する主からの恐れるなという語りかけであるということです。私たちの世界は恐れに満ちています。恐れをない人はいませんね。しかし福音はそこに立って恐れるなと語りかけているのが福音であるということです。恐れるなってどういう意味ですか？裏を返して言うなら安心しなさいって言ってるんですよね。もう恐れなくていいよマリア、私は蘇ったんだからってここで言ってるんですよね。だから安心しなさいって言ってるんです。恐れるなの反対語は安心しなさいですよね。休んじなさい、心配しなくていいよ、怖がらなくていいよ、私が共にいるからってここで主は御使いを通しまたご自身が現れてマリアに語っているんですよね。その同じことを今日聖書は私たち一人一人に語っています。少なくとも今日恐れを抱いている人に対して聖書は語りかけています。少なくともこの私に語りかけてくれました。ああこれからどうなっていくんだろうかという恐れを常に抱く私に対して今日主は恐れるなと語ってくれているわけです。皆さんにもそのことを私は伝えなくてはならない。主はあなたに恐れなくていいよ、私が一緒にいるから恐れるな、安心しなさいとおっしゃってくれています。これがイースターの復活のメッセージですね。復活がなければ安心はありません。先ほど2番目3番目でしたかね、賛美しましたね。主は今生きておられる。私この賛美大好きなんですけども、本当にこう人生で恐れがあるときには何度もこの歌を自分で歌って励まされてきたんですね。明日会社行くの嫌だなって、この問題どうしたらいいだろうか、もう自分の手には負えない、自分の想像では解決は無理だ、この歌を歌うんですね。明日も生きよう、主がおられるって、主が共におられるって、主が生きておられるから、あ、明日も生きていくことができるんだなって、ああ怖い、明日も主が生きてくださるなら私は生きることができますって、そう自分自身にこの歌を賛美する中で語りかけられるんですね。私たちが恐れなくていいのはそれは主がおられるからなんですよね。主がその恐れの原因のその根本も管理して支配しているからですよね。全ては主の御手のうちにありって、あの賛美の歌詞の中にあります。だから恐れなくていいんです。だから私たちは恐れ多い明日の人生を生きることができるんです。主が共におられるから。なぜ主が生きておられるのか、イースターの日によみがえったからですよね。もしこの時主がよみがえらなければ私たちに本当の平安は なかったわけです。この恐れるなという二度のこの言葉は私たちに対するイースターの主のメッセージではないかと思うんです。主は私たち一人一人に今日恐れるな、安心しなさい、私が共にいるんだと語っています。これ僕が言ってることじゃなくて聖書が言ってるということですね。ぜひこのことを今日自分に語りかけられてるんだということ、5節と10節の恐れるのはこれは私に語られている御言葉なんだとぜひ信じて受け止めてほしいと思います。同じような箇所黙示録にもあるのでちょっとだけ見ておきたいと思います。黙示録の1章13節からちょっとお読みしますね。開ける方はお開きください。開けない方聞いててください。黙示録の1章の13節からこういうふうに書かれています。それから燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。この時の復活の朝、マリアたちが見た御使いの描写とよく似ているわけです。そして17節、それで私はこの方を見た時、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが、身をいつまでも生きている。これが復活の主のメッセージですね。恐れるな、私は死んだが、身をいつまでも生きている。主が生きておられるから私たちは恐れなくていいんです。私たちが恐れない根拠は、それは主がおられるからなんですね。私たちが想像の中で、ああいうふうにすればこの問題解決する、こういうふうにすれば解決する、あるいはあの問題から逃げれば恐れから解放されると、いろいろ人間の知恵で考えても最終的な平安を得ることはできません。唯一私たちが本当に拠り所として安心できるのは、ああこの問題あの問題も全部神様の御手の中にあるんだな、そして主は今生きておられて、どの問題一つとってもどの恐れ一つとっても主が知らない恐れはないんだな、そしてその方が恐れなくていいよと語っていてくださるんだな、そこに私たちが初めて安心を得ることができるんですよね。私たちはこの復活の主、そこに安心を見出していきたいと思います。最後3つ目いきますね。最後、今日の聖書の箇所には福音が書かれています。マタイの福音書ですから、マタイさんも福音を語っているわけですよね。福音というのは良い訪れというふうに言います。英語で言うとゴスペルになりますけども、良き訪れですね。それは素晴らしい知らせという意味です。吉報というふうに日本語で訳すことができるかもしれないですね。素晴らしい知らせです。ここに福音があるわけです。イースターのこの箇所から福音が語られているわけです。ご一緒に7節を声に出してお読みしたいと思います。28章の7節3、はい、ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれた、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。 イエス様が復活し、そして最初にそのイースターの知らせ、復活のこのグッドニュースを伝えたのは誰であったか。それはこの当時何の価値も見出されていなかった貧しい女たちだったんですね。ね、この当時女の人の証言っていうのは全く法律的には有効ではなかった、無効だったんです。だからマグダラのマリアたちがイエス様を見ました、イエス様をよみがえりましたって証言しても、そんなのは信用に値しない、それぐらい女の人の価値は低かったわけです。しかし主はこの貧しい身分の低い証言力のない女たちにご自身を表された。ここにまず福音があります。全くふさわしくないものに主は現れるんです。もう一つ大事なこと、それはこのイエス様の復活の知らせを女たちに語るときに、この主の御使いは誰に伝えなさいって書いてますか？聖書に7節、今読んでいただいたところに書いてますね。誰にこのことを、私がよみがえったこととガリラヤに先に行ってるからそこに会いに来るようにっていう、この知らせをこの御使いを通して神様は誰に伝えようって言ってるんですか？弟子ですよね。さらに私が今回一番感動したのは10節です。10節もご一緒に読みましょう。3、はい、するとイエスは言われた、恐れてはいけません、行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えるのです。私が一番感動したのはイエス様がここで恐れてはいけません、行って私の兄弟たちにって言ってるんです。イエス様がご自分の弟子に対して私の兄弟たちって言い換えてるんです。7節で御使いは弟子たちに、これ原文直訳すると彼の弟子たちにって書いてるんですけども、イエス様の弟子たちにっていうふうに言ってるんです。でも10節でイエス様はご自分の弟子たちのことを私の弟子たちにとは言わずに、私の兄弟たちにって言い直してるんですね。ギリシャ語で言うとアデルフォスっていうのが兄弟っていう意味なんですけども、この言葉が使われてるんです。これ私ギリシャ語の原文をこうよく読んでですね、文法を調べていく中でこう気づいて、あ、アデルフォスになってるなと思って気づいたんですけども、イエス様は弟子たちっていうのを呼ばなかったんです。私の兄弟たちって呼んでおられるんですね。ではこのイエス様が自分の復活を女たちによって知らせようとしているその弟子たち、兄弟たちって一体どんな人たちだったか、ご一緒に2ページちょっと戻っていただいて、マタイの福音書26章の56節も声に出して読みたいと思います。マタイの福音書の26章の56節ご一緒に、3、はい、しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったって書いてますね。弟子たちはどういう存在であったか。この時それはイエス様を見捨てて逃げてしまった存在ですね。その弟子たちに対して主は私の兄弟たちって呼んでるんです。ここに私一番今回感動したんですね。本当だったら無視してよかったんじゃないですか、イエス様。あんなやつはもう自分が本当に苦しい時、本当にしんどい時に、本当にそばにいて助けてほしい時に見捨てて逃げてしまった、あんなやつはもうダメだと、もうあいつらはあかんと、この最後まで付き合ってくれたマグダラの女マリアたちと一緒にやっていこうってした方が良かったと思うんです。でもイエス様のこのメッセージは誰に向けて語られたか、それは弟子たちになんです。しかもイエス様はこの弟子たちを私の兄弟たちって呼んでるんです。本当だったら裏切ったあいつらとか、あんなやつらとか、そういう言い方するのがふさわしいような、決してイエス様の前に私はイエス様の弟子ですなんて言っても顔向けできないような、実際イエス様のところのこの墓には弟子たちは一人として来てませんけども、 イエス様の復活を信じている人は一人もいませんでしたけども、そのような弟子たちに対して主は兄弟と呼んでくださり、そして私に会いに来るようにとここで招いておられるんですよね。イエス様の招きにここで預かっているのは、直接的にはイエス様を裏切って見捨てたこの弟子たちだけですよね。17節でこうありますね。16節から読みますと、しかし11人の弟子たちはガリラに行ってイエスの指示されて山に登った。女たちの伝言を聞いてですね、あ、ガリラ行ったらイエス様に会えるんやなと言って会いに行ったわけです。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしあるものは疑った。おそらくトマスのこと言ってるんだと思いますが、イエス様を見てもなお疑う、そのような不信仰な、とてもイエス様の前にふさわしくないこの者たちをイエス様は私の兄弟と呼んで、私に会いに来るようにと招いているということですね。キリスト教というのはそういう宗教であるということです。イエス様のために一生懸命頑張った人だけがイエス様に招かれる、そういう教えではないということです。それであれば福音でも何でもないわけですよね。教会に毎週集って、教会で奉仕をして一生懸命頑張った人だけがイエス様の家族になることができるのではないんだということです。イエス様を裏切って、あ、今日もイエス様のことを裏切ってしまった、今日も会社でイエス様のことを、知らないと言ってしまった、今日もイエス様の前に罪を犯してしまったという、そのようなイエス様の前に顔をとてもじゃないけれども上げれないような、私はクリスチャンですなんてとても言えないような私を主は招くんです。私の兄弟と呼んで、私の姉妹と呼んでくださり、私たちの前に招いてくださるんです。これが礼拝ですね。私たちは毎週毎週この招きによって、イエス様の招きによって招かれて礼拝に来てるんですよね。私たちは本当ならば神様の前に立ち寄せないぐらい神様の前に裏切りを犯し、イエス様を見捨て自己を中心に自分の保身に走って歩んでいます。でも主は私たちを私の兄弟って呼んでくださる、そして私を会いに来るようにと、私に会いに来るようにと招いてくださっている、それがキリストの教えであるということです。皆さん、ここで聖書見てください。弟子たちはここで誤ったって書いていますか？イエス様、あの時は私ついイエス様怖くてイエス様のことを見捨てて逃げてしまったんです、本当にごめんなさいって誤ったって書いてませんよね。イエス様、あの時は本当に悪かったですって自分の罪を悔い改めたって書いてないですよね。つまりキリストの許しは悔い改める前からもう弟子たちを許してるんです。私の兄弟って呼んでるんですから。このあと弟子たちはこの許しに触れて本当に悔い改めていくわけですけども、この時点では誰一人、ただ女たちだけがイエス様の身元に集まって、弟子たちは一人としてイエス様の元には来なかった。でもイエス様は私の兄弟、私の姉妹と呼んで、私たち一人一人をこの弟子たちのように招いてくださっているんだということをぜひ覚えてください。キリストの招き、それはふさわしいから招く招きではないということを、ふさわしくないけれどもキリストの救いに預かるに私はふさわしくないけれども、主は私の兄弟とあなたのことを呼んでくださり、あなたのことを呼んでくださり招いてくださっているということをぜひ覚えて、それに応答していきたい、そのように願います。一言お祈りしましょう。天のお父様、今日も 私たちの炎礼拝を、私たちが思いもよらぬほど大きな愛を持って喜んで受け止めてくださっていることを感謝します。あなたの招きによって私たちはこのところに来ました。それは放蕩息子のお父さんがその息子を本当に喜んで駆け寄って抱きかかえているように、今私たちのことをあなたが喜んで抱きしめてくださっていることを本当にありがとうございます。私たちはあなたの許し、あなたの愛を本当に受けるにふさわしくないものです。過ぎし1週間も何度も主に背き、あなたを忘れ、いや忘れたふりをして、律法学者やパリサイ人のように歩んできたことを主よ、私たちは知っています。でもあなたはそんな私たちを私の兄弟たちと呼んでくださって、御前に招いてくださることを本当にありがとうございます。どうか私たちがこのあなたの愛に本当に応えて歩んでいくことができるように、ますますあなたがどれだけ私たちのことを愛してくださっており、どれだけ私たちのことをすでに許してくださっており、そしてどんなにか私たちの生涯を祝福し勝利を与えようとしてくださっているかを、私たちに仰ぎ見る信仰をどうか神様与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。